市塾長の教育相談の時間となりました。今日も青森放送八戸支社のスタジオに私学塾塾長畑山敦さんにお越しいただいております。塾長こんにちは。
こんにちは。
ちょっと久しぶりでしたね。
そうですね。
はい。で早速ですけれども、はい、やはり塾長にお越しいただいたからには、はい、皆さん今日のデイリー東北8面お読みいただきましたでしょうか。厚志塾長が書かれておりますこのやる気、親の気づき、もう今日は本筋にパッと入っていきたいと思います、はい。タイトルがこういう範囲が一気に拡大、まあ、こういう範囲が広がるっていいことかと思いきや、実はこれメールのお話なんですね。
そうですね、携帯ですね、携帯電話。
子どもたちが実際顔を合わせてもそのメールでやり取りをするとか、そのメールのやり取りが主語がないとか、句読点がその文面とかもやっぱりこう、なんだろうな、国語の教科書には絶対ついてないよな、というような文章であったりだとか、
そうですね。
携帯が起こしてしまう、子供たちの社会における、その、はらんでる危険、
まあだから危険だから、フィルタリングをしようとか、有害サイトに行かないようにしようって話は大人はわかりやすいよ。
はい。
ところがね、携帯電話だから、問題なのはね、携帯するんですよ。携帯だから電話っていうのは便利じゃないですか。
はい。
だって携帯電話って携帯しなきゃダメですよね。
常に自分の手元にある。
そうそうそう。うん。それでゲームとかは今いろんな種類のがあって、みんなが同じことやってないんですよ、子供ってのは。
へえ。
だから子供が今ね、みんなに共通してほしいものは携帯電話なんです。携帯電話を欲しいんですよ。
へ
え。で小学校中学生ってあまり持ってません。高校1年生になったら9割以上持ちますから。
高校合格したら携帯電話、
うん。そうするとね、中学校の中で携帯持ってるっていうのは結構、ちょっと、ね、まあ、大人っぽいわけです。
はい。
で、それで、携帯電話で何をやるかっていうと、通信はね、メールなわけですよ。
はい、
ほとんど、
うん。
で、親とメールするわけですよね、最初は。だって親が買ってくれるんだもん。
はい。何時に帰るよとか。
そうそう、来てねとか来るよとかって、そういう話だったのが、実はその友達がそれでできていくと、同じ学校の友達じゃないってことなんですよ。
メールとも。遠くの人でも、あっという間に。
山越えた向こうとか、あとは趣味でつながるとか、そういう子供たちとそのメールのやり取りが始まっていったときに、問題なのは、その子供たちは今便利なんで、便利なんで、とにかくめんどくさい。便利な世の中にいるとめんどくさい。だ例えば私も今ダイエットしなきゃなんないと思ってるんだけれども、
ほう。
ゴミ箱を近くに置けばいいと言われてるんですが、
はい、
あ遠くに置けばね。
遠くに置けば歩くから。
そう、歩くから、
うん。
でも近くに置くと便利じゃないですか。
はい。
ポイって。うん。だから便利なものを求めてたわけでしょ、昔ってのは。
はい。
それがだんだん便利じゃなくすることに、自分で意識して便利じゃなくしなきゃなんない、不便にしなきゃなんないっていうのは今の世の中じゃないですか。
はい。
そうすると、いろんな子供たちが欲しいものも、便利でめんどくさいんだけども、メール、これはみんな欲しいんですよ。ゲーム以外で、そうするとそのメールでつながってしまったらどうなるかっていうと、メールでは議論しない。
はは、
めんどくさいから。だから何かをしたいって言ったら俺もって帰ってくるでしょ、
うん、
いやなんでお前そんなことしてんだよとかって
ないんですね。
だからめんどくさいですよね、そういう友達とつながるの
は。
そうすると学校行きたくないって言うと俺もとか、言ってないとか俺もとか、最後だから死にたいとかなったら俺もって来られた時に、今日書いたのは、同じ部活の子供同士で、まあ死にたいとか辞めたいって話は次の日、一晩寝りゃおい何元気ねえなって肩叩きゃいい話が、
本当です
ね、山の向こうの友達とつながってるっていうことを考えたら、結構深い話じゃないのかなと思ってます。
深いですね。部活動を辞めたいとか、
そうそうそう、
ありましたよね。
ありますよ。辞めたいものですよね。
終わって、今思うととても楽しかったんですけど、そうそうそう、当時はあったんですよね。
だって辛いものを乗り越えたから今良かったって言ってるけど、乗り越える前は辛いですよ、みんな。
でもメールだけだと、その乗り越えるきっかけってものが自分のそばに、身をもって来ない可能性がとても高くなってくるんだろうな。はい、その、不登校の話ですよ。塾長、
ね、はい、
皆さんから届いた悩みです。中学校2年生男子です。とってもラジオネームが長いです、はい、僕は1年生の時来ていた友達が2年生になってからあまり来なくなりました。家の事情があるのか何なのか分かりません。こういう友達に送る励ましの言葉は何て言えばいいでしょうか。これは来なくなりましたっていうのはおそらく学校に来なくなりました、ね、っていうことですよね、はい、 塾長教えてくれませんか、うん、そういう学校に来なくなってしまった友達に送る言葉はどんなものがいいですか。
まあよく朝迎えに行こうって話あるじゃないですか、友達がね、はい、
うん、
だけどまあ本当にそういうことが実際に行われてるかっていうと、まあこの子はなんか声かけたいわけですよね、
うんうん、
でも多分会ってないと思いますよその子に。
そんな感じですね、うん、であればね、毎朝おはようと声をかけるのですがとか出てきそうですよね、
うん
うん、もう一ついきます、はい、中学校2年生女子、ラジオネームバッシーさんからです。私のクラスでは不登校の人がいます。楽しい時だけ来ます、かっこ行事って書いてますから、まあ、行事がある時だけ来て、
はい、
普通の授業の時は来ない、
はい、
この間1週間来てそして来なくなりました、
うん、
私はどうして行かないのかがわからないんです、うん、ずるいと思います、
はい、
不登校の人の気持ちが知りたいです、はい、塾長はどう思いますか、
うん、だからこの二人は中学校2年生ですか、
うん、2年生です、うん、
だからその片方は励ましの言葉っていうのは、
うん、
ちょっと聞いた感じいいことなんだけれども、実はこのクラスの中でその一人とか二人の不登校の子の事情を子どもたちは知らないんですよ。
うん、
つまり先生方は、つまりあの子は家庭の事情がこうだとかああだとかってことをみんなに知らせるってことはあまりしないわけですよ。
うん、だからわからないから、
わからないから、
だから授業の時だけ来ないのはずるい、
うん、ずるいっていうふうに思うけど、そのこともめんどくさいから言わないですよ今。
言わない。
だからずるいからいじめるっていうふうにはならないんです今
は。
関わらないですもん、そのこと。
で正直これだけ不登校の相談が来るっていうのにも私は驚いたんですが、はい、不登校って現実そんなに多いんですか。
多いですね。例えば不登校っていうのは幼稚園にもいるし、小学校、うん、中学校、高校、大学まであるんですよ、
はい、
でその後出社拒否とかあるじゃないですか大人が、
まあ、常にある
というか あります
よ、うん、あるし、うん、まあ、確かに私だって行きたくなって、はい、なったことはありますかと言われれば、うん、ありますわね。
あります、
はい、はい。
だからそういうふうにどこの学年でもあるんですが、
うん、
だんだんと その親がまあ車に乗っけて連れていくってことから外れて生活範囲が広くなりますよね。子供って中学校高校って、
はい、
そうなってきた時の高校生になった時、一番多いのはまあ中学校なんだけど、高校って実際は行かなくていいじゃないですか。例えば働いてもいいわけじゃないですか、
はい、
なのに 99% 行ってる、
うん、
その子たちの中で 2% が高校を中退するんです。
2%?
全国でね 2% ですよ。ですから例えば青森県の場合に4万5千人、もうちょっと今少子化で減ってるんだけど、うん、4万5千人の 2% ですよ。
何人ですか。
900人。それは学校辞めるんですよ。
そんなに、
だから今平成20年だと600人ぐらいだったらしいんですけど、少子化になってね、
はい、
そうするとそれを3市で分けてみると八戸地区で200人ぐらいは高校辞めちゃうわけですよね。
ということになりますよね。
なりますよね、まあ、それ当然定時制とかいろいろ全日もいろいろあるんですけども、
うんうん、
その子たちが学校辞める理由の 72% は、
うん、
結局進路のミスマッチですよ。例えばその学校に行ってみたんだけどやることがないとか無気力だとか、そういう理由です。
はい、
そうすると中3の段階で学校に行かないとなるとやめられないじゃないですか学校って、
うん、
すごい人数なんですよこれって。 2% 以上いるってことでしょ。
うわ、この悩みに答えるのもそうですけど、
はい、
深いですね。
深いです。でこれは基本的にだから学校の問題だけじゃなく、
うん、
家庭の問題とかその育ってきた問題がいっぱいあるんで、
うん、
学校の先生は子どもたちに一つ一つは説明できないですよね、
はい、
そうすると現象だけ見るとずるいってこともあるし、
うん、
声をかけたいけど会うこともできないと、
うん、
どんな声をかけたらいいんですかって、
うん、
大丈夫だよって、事情も分かんないのにかけてもね、
うん、もしかしたらそれが一番傷つく言葉かもしれない、うん、その人には、
はい、でもただまあ皆さんに、まあお父さんお母さん方が聞いてる方多いかもしれませんが、
うん、
いじめで不登校になってるっていう率は少ないと思いますよ。きっかけではあるけど、
うん、
うん、最後の一言で行けなくなったっていうのはあるかもしれないけど、根本的に何か家に不安がある、
うん、
だから出ていけない、
うん、
まあだから夫婦家族介護いろんな問題がありますよ、
はい、
それで家にいないと、兄弟が病気になって入院してる子もいるし、 うん、いろんなことがあって頑張って頑張って頑張って心が折れたみたいな感じになって、うん、家から出ていけないっていうことが結構多いですよ。
うん、
そうするとでもなんか学校に行けないから学校にいじめがあるんじゃないかってこう思っちゃうんだけど、
うん、
うん、それはあんまりないんじゃないかな。子供は基本的にめんどくさいですよ。
ダメだ、そろそろ時間が近づいてるんですけど、うん、はい、この限られた時間でお答えするのは難しすぎますね。でも一言だけ励ましの、なんかかけられる言葉が何かないですかっていうのに、うん、塾長、
まあ親友だったらね、親友だったら気のせいって言ってあげないんですよ、
うん、
悩んでたら気のせい
だよ、気のせいだよ、
うん、そう、ただそれだけなんですよ。
そして、
うん、
おはようとか、
だって辛いんですもん人生ね。
辛いです
だから辛いことを経験して乗り越えるから、はい、次の辛さに耐えられるわけだから、
うん、はい、今辛いのから逃げてると次の辛いのも次の辛いのも、
うん、だからね、全然関係ない人は逃げるなとか、うん、頑張れっていうのはどうかなと思うけど、
うん、
やっぱり共に肩組んで汗流すっていう友達がいればいいですよね、うん、
はい、
はい、そういう関わりをやっぱり面倒くさがらないで作っていくってことかなと思いますよ、小さい時から、
うん、
はい。
この続きをあと2時間ぐらい聞きたいなと思いますさあ、面倒くさがってる場合ではありませんということで、今日の厚井塾長の教育相談のお時間締めたいと思います。塾長、どうも本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございます。